どこら辺から俺の攻めの気持ちがなくなってきたかっていうと、もうだから大分に行くのを諦めた時点で多分心が折れてたんですよ。うん、本当に攻める気だったら言ってたし、こういう言い方したくないけど、10年前の俺だったら突っ走ってたと思う。もう疲れたんだよね。
鉄道、交通機関での移動だからっていうことじゃない。バイクだったら別にさ、
うん、
あの燃料のある限り走ればいいし、
うん、
そのいい気候だから野宿でもすりゃいいしさ、
うん、
だけどやっぱり運行が決まってるものに乗っかっていくだからさ、
そうね、
うん、
相手に合わせなきゃいけない
から、ね、だから攻めようがないみたいなとこはあるんじゃない。
うん、
うん、
いやあとはだから八幡浜を過ぎて、あ俺はもう攻めの姿勢を忘れた人間だなっていうのを思い始めてた。そして、あ広島に行くのよ、松山に1時間の時間を潰した上で、なおかつ 市の中心部に着くのも22時、うん、岡山も21時半、もう移動するよりお風呂に入りたくなってきちゃったと思って疲れたなと思って、自分の力で何もしないでよ運んでもらってるだけよ。
まあなんならちょっとうとうとしてるみたいな、あとトイレを心配するぐらい、
そうそう、
なんか座ってるだけのね。あ、その移動中に、
うん、
さあ時間怪しくな、雲行き怪しくなってきたぞ、あれ雨降ってるっつったっけ。
ね、雨降ってたのは高知からしばらく降ってて、高知県内降ってたけど、トロッコ区間最後の高知の愛媛の県境ぐらいから晴れてきて、
大休憩の江川崎のとこでは
もう
一旦上がってた。
そう、もし愛媛県側に入っても雨が降って、その時にね、そのトロッコ乗ってる時に愛媛県側に入っても雨が降ってるようだったら、だって駅からちょっと走ったりしなきゃいけないのよ、八幡浜の。それ考えたらもう雨だったら俺はもう正当な理由で断念しよう。
いや正当とかじゃないよそれ、ただ責められないだけだよ。でその江川崎より先は、宇和島まで行って、宇和島ぐらいでもうさすがにぐらいもう気持ち折れてたんじゃない。
もう多分だから折れてたよ。
だってもう、だってうっすら西日がさ、
だってさ7時間電車乗ってんだよ、ほとんど。
乗ると決めたな君なわけだから、それでいいじゃんかとは思うけど、
10年ぐらい前ならガッツがあった。
そうだよ、それはそうだ、だって自分で運転すんの。それはさ、今さ人に運ばれるんだったらもういいかなみたいな。いや
10年ぐらい前だったら電車でもガッツがあった。
あそう、電車、うん、いや電車乗ってる雰囲気が全然見られないけど、
電車でもなんかもうとにかく遠くへ遠くへみたいなガッツだったけど、
あ遠くへ、ね、
最近もうさ無理よ。
まあさ、そのニコのおしまいのチラッと言ってたけどさ、月曜日には名古屋ぐらいまで帰っておきたいとかさ、もう完全に守りだもん、
ね、守りだね。
そんなのさ火曜日の朝、うっかりすいません今与論島にいるんですけど何とかなりませんかねみたいなことが石川くんじゃない。
し昔は平気で仕事当日の朝まで沖縄にいて飛行機で帰るみたいなこともあったけど、一応さ大人だからさ、もし飛行機が飛ばなかったこととかさ、電車が動かなかったこととか考えるじゃん、なんか。そこはもうそこもだから守りに入ってるかもしれない。
まあそうだよね、だから何もやないで B さん、だからその B さんにここに来るまでさ、
うん、
どこにいたかを全く言わないからさ、
うん、
俺が待ちぼうけ食らう可能性だってあるっていうぐらい攻めてたと思う。収録の30分前になって、ごめん帰ろうとしてたんだけど今福岡だわみたいなことで、攻めすぎだろそれって、あの人に怒られるぐらいの感じが石川だったんじゃないの、
うん、だけどさ、もう大人だから言うけどさ、それは責めてるじゃなくて無責任だよ石川。昔の石川、それは無責任だよ。
だから責任を捨てようと思って、うん、なるべくその四国を左から右へ行こうと、あ右から左に
行こうと
したのに、
うん、最後の最後もういいや、もう松山でいいや、一泊しよう、
捨てられなかった。
わざわざ道後温泉とか行きたくない、ホテルの風呂でいい、大浴場でいい。
だからさ、三崎だとかフェリーみたいな話はさ、うん、もう宇和島のぐらいではもうほぼ失せてて、うん、で松山に着いたのが日曜日の
18時過ぎ
ぐらい、うん、だからそれはもう完全にお風呂だよね。
しかもさ、
お風呂とお刺身でしょ、
うん、お刺身だね。もうさ、ま、でもごめん、やっぱもうさ俺ら保守じゃん、保守じゃんって言うとさそうなるじゃん、
ね、
うん、
一日でも長く生きるだけ、うん、だんだん保守に偏っていく。
しもうさ 18時過ぎて夕日も沈みかけてたらさ、お風呂入りたくならない。
いやまあ旅先では特にね。
特になるよね。
うん、でほら晴れたり雨降ってきたりだから、うん、なんかちょっともう体もじわっとさ、うん、服もじわっとしてきてさ。
その取ったホテル、前にも泊まったことあるホテルだったんだけど、そこ温泉じゃないんだけど露天風呂なのよ。それで言うとさ、夕日が沈むところを風呂でこう眺めるってさ。
松山でも入りたいね、それはね。いやだってさ、愛媛も有数の温泉たくさんあるから、うん、そっちにわざわざ行ってまでやりたいぐらいだもんね。そうそう、松山で18時だったらまだチャンスあるかな、1時間タクシー乗るかなとかさ、うん、ちょっと考えたくないもんなるけど、
うん、もうでももうあれだね、閉店からがれにしたいね。
まあね、その一人の時間だからね、
日暮れ時になってきたら、
うん、
っていう守りに入ってた。
なるほど。っていう24日日曜日なわけだ
よ
ね。
で25日月曜日、まあ、順次チェックアウトしました。
松山で、
ね、さあもう岡山行こうと、これはもうっつって名古屋まで、最終的に言うと今日名古屋まで戻りたいな、
保守ね、
保守、
保守的に、
保守的に
名古屋へ戻るこそ、
名古屋へ戻っとけば何かあっても安心、うん、ある程度帰れる。
あのリスナーのみんな、これが右傾化したい石川くんだよ。
右傾化そんなに俺右に寄ってるかな。
いやいや、もう大保守でしょ。右端でしょ。
いや、そんでさ、これがさ、行き当たりばったりあるあるなんだけどさ、その10時ホテルチェックアウトしました、ちょっとじゃあ岡山行きの電車調べようっつって言ったら、10時20分ぐらい発だよ。駅まで間に合わないのよ、もう。ああっつって、これもう1時間後の次の電車、1時間後でさ、もうしょうがないからさ、とりあえず駅行ってさ、駅になんか食堂みたいなのあったら、そこで愛媛名物とか食べたりしてて、そしたらもう今日もうどうでもよくなっちゃったな、予定通り行かねえし、思った通りに行かねえしと思って、今日もうどこも行くのやめようと思って、で結果岡山まで行って、岡山で飯食って、でも久々にあれですよ、ちょっと攻めたメニューを食べましたよ、岡山名物。岡山行くと、まあ大人だったらママカリとか、まあお魚ですね、あとはまあサワラですね、あとシャコとか、
ああそうだね、シャコね、
うん、
うん、
あとキニラとかがこう、まあ酒飲みだとこの辺なんですけども、
そうだね、あのさ、うん、ほら夜中オールナイトニッポンの後に、
うん、
みんなで築地の大和寿司行くみたいな、うん、若かりし頃あったじゃん、25年ぐらい前、うん、その時にヨネチンがさ、
うん、
シャコ出されてめちゃくちゃ涙流して食べてたのよ。すごい喜んでさ、シャコ食べられるなんてなんて言ってたよ。
だからこのヨネチは前に話した岡山の女は全員犬が追って行って抜けた男ね。
それじゃ分かんない、ヨネチは岡山出身です。
出身です。いやなんだけど、まああと岡山ラーメンみたいなのもまあまあ有名ですけど、これ、まあ、まあ知ってる人は知ってるけれども、これ俺実は米地に教えてもらったんだけど、岡山はもう一つ二つ名物あって、エビ飯っていうのと、あとデミグラスソースカツ丼。
あーそれは聞いたことあるな、
はいはい、
デミグラスソースカツ丼ね、
もう何十年かぶりにデミグラスソースカツ丼食ってやりましたよ。それでもうビール飲んでしたらさ、だいたい4時ぐらいですよ。なんせ松山から岡山までさ3時間かかんのよ。旅も終盤に来てるからしんどいよ、もう。
それもまたいやいや、その保守っていうかさ、
いや保守だよ、
攻めの姿勢が、
もう攻めの姿勢はもう松山に置いてきたの。
これだよ本当に、右傾化、
右傾化、旅の右傾化。
で右傾化っておかしいな、やっぱな、右傾しても攻める人は攻めるから。
でまあその時点で4時とかだったから、もうこれ名古屋行って終わりだなっつって言って、名古屋行ってくれ、日が暮れんだと思って。で結局昨日何もしてない、ただなんか美味しいもの食べただけ。
なんか泊まっちゃったの、
名古屋泊まって、
あ名古屋まで行ったのね、
名古屋泊まって、
行ったは行った、
まあ昨日はだからちょっともうだからもう美味しいもの食べる日にしようっていうのにシフトしたから、
うん
うん、
あ昼はシャコとかそのお魚系ママカリ、
あデミグラスソース、昼はデミグラスソースカツ丼で、夜はね名古屋コーチンしました昨日は。
ああそうか、いや、うん、名古屋行ってまでまたヤバトンとか食ってた。あそれヤバトンも普通っちゃ普通の可能性もあるけど、い
やまあね、あの東京で食えますから。
銀座にあるからねヤバトン。
いやだから朝は朝ごはんに松山鯛めしを食べまして、
あ、
はい、で昼が岡山でデミグラスソースカツ丼で、夜は名古屋で名古屋コーチン、 まあそれなりにグルメ側での収穫はあったかなと思ってます。だから俺なりに何つったらいいの、二度ノックアウトさ、二度ダウンしてるけど立ち上がったっていう感じ。
ダウンしたけど立ち上がった。ああそっか。あ、スリーダウン目まで行かず、
ね。行かず立ち上がった。ギリギリ最後意地見せた。もちろん試合は負け。
でもさ、いやいや、そのグルメでさ、うん、ソースカツ丼カツか。東日本は豚、西日本は牛の文化みたいな。うん、
特に関西ね、
あるじゃない、
カツは、うん、
いやカツ以外でもその、うん、肉料理の場合ね、
まあ、肉じゃがとかね、
あ、そういうこと、肉じゃがと、うん、いやだからさ、岡山で、まあ、石川くんがまた岡山行くかどうか分かんないけど、ちょっとやってほしいこととしては、
うん、
新見っていうさ、
はいはいはいはい、
ちょっとない
北部の方ね、
うん、うん、そう、それで新見はワインとブドウの産地なんだよね。
あ、
新見のワインはブランド化しようもあるけど、
まあ、岡山そもそもブドウの産地だもんね。
そう、うん、でその岡山ワインでも特にラベル見たら、おこれも新見あれも新見みたいなこともあるぐらい、うん、岡山のワインと、
うん、
でワインに合う何で考えたら和牛っていう線があ
るんじゃないかなと。津山、岡山だと津山が肉文化の町なんだよね。
そうだね、津山ね、うん、津山も旅行することがあってもいいんじゃない。津山、
俺ね津山実は行ったことあるんだけど、
うん、
正月に行っちゃったかったからさ、
本当
津山城見ただけ。
あ、あのさ、うん、最近だとさ、うん、あの我々の仲間で転職して岡山
に行
っている じゃない、
うん、
あの彼を頼って、
うん、
今度行ってみたいかなと思うぐらいはあるわ。
確かにそう思うとあいつに連絡取って岡山で一泊は悪くなかったかもしれないな、うん、まあでもさすがにある程度事前に連絡しなきゃダメだと思うけど
ね。あとほら、あのお休みの日は、
うん、
なんか今はなんか岡山市内で働いてて、
うん、
お休みの日は津山に帰るみたいなスケジュールみたいだから、
なるほど、
あの案内してもらうっていうのはいいかもなと思って。
いや俺さ、岡山もさ、そのだから交通の要衝だからさ、岡山ハブにすること結構あるのよ、泊まって。なんだけどさ、いい店が分かんないのよあんまり。だそれで言うと地元の人が勧める店っていうのはちょっと知りたいよね。
ああそうだね、
うん、
やっぱ攻めるんだったら、
うん、
名産と言われるもの以外のチャンネルをちょっと攻めたらいいんじゃないかなと
思うけど、ね、いやだからそこはだからね、食に対する保守性を捨てるだよね。
まあそうだよね。いやだってさ、この間もさ、ほら、うん、なんだっけ、ジョジョ園に行かず、
うん、
あの渋谷の坂下ったとこでステーキ食ったけども、その時に、うん、石川くんがワイン飲むなんてって思ったんだよね。
あ、
だからその意外だったわけ。岡山でワインなんか相当いいぞなんてちょっと思いながら聞いてたわ。
でもさ、
でも飲む習慣がなさそうな、なお刺身と日本酒みたいにいっちゃうんだろうななんて思って。
いやそのさ、なんつったらいいのかな、そのお刺身にワインっていう選択肢もあるじゃん。
まあ白ワインよく
ある、ね、白ワインあるね、
う
ん、
ロゼっていう人もいるけどね、う
ん、し俺例えば家でちょっといい刺身食ったりするときちょっとこうシャンパン系スパークリングワインとか、ね、そういうのにするって時もあるのよ、
うん、
なんだけどさ、まあ、まあもちろんお寿司屋さんとかでワイン置いてるところもあるけども、地酒とワインってなった時にここの保守性だとさ、地酒いっちゃない。
これが、
うん、
岡山のワインを地酒ってカウントするかどうかっていうことじゃないかな。
あ、なるほどね、
うん、
いやだからさ、前も話したけど、やっと名古屋で名古屋名物を食わないで自分のその日食いたいものを食うっていうことが時々できるようになってきたけども、やっぱさ、じゃあフランここワインが美味しいからイタリアン行くかみたいなのさ、いけないじゃん。たとえ山梨でもまず宝刀を一回挟みたいじゃん。
それが保守だっつってんの。
でも大体保守だろ。
いやいや、だから結局左に行こうとして右曲がって帰ってくるみたいな、
ね、いやそうなんだよ。なんかさ、そこだよな、そこがまださ保守なんだ、保守。その地方に行った時の名物どうしても行っちゃうんだなっていうさ。まあ大阪名古屋はちょっと行かなくなった、
うん、あとはその、うん、旅が長すぎたんだよ、
うん、
で一泊二日だったら、
うん、
左のまま帰ってこれたんだよ。
いやでも一泊二日だからさ、一つの町に三泊ぐらいするっていうことをするとだんだんその保守度が薄まってくる。 1日目2日目でその土地の名物はあらかた食べちゃったから、3日目になんか違うものに買って選択肢が出てくるのよ多分。
逆でしょ、だって今さ、
うん、
攻めよう攻めようで左左左で行って、うん、最終的に宇和島ぐらいで右に倒れて松山泊まってソースカツを食ってで名古屋泊まってで名古屋こっち食って帰ってきたんでしょ。
いやだから例えばさ岡山でもさ、岡山に3泊してたらよ、まあ、1日目はさその魚系の美味しいもの食うさ、シャコだサワラだで、まあわかんない、昼飯に岡山ラーメン食ったりデミグラスソースカツ丼食ったりエビ飯食ったりみたいなのあるし、でまあそれが2日目までだいたい一回りするじゃん。で言うと3日目になるとなんかもう名物じゃないもの食おうかなって気になってくるじゃん多分。
だから左から行かないと左打ち左打ち左打ちで、うん、その 3アンダーで帰ってこない、そしたら10割じ
ゃん。いやーでもまずさ名物行っちゃうよ
それが受け方。
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライ
フ、やり場のない才能大歓迎。 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。
アナルミス、アナルミス、こんなことをやってるの両親は知ってるの。アナルミス、アナルミス、天狗のおばあちゃんも見てるよ。
さあ
こっから本間さんと Google Me とかつながっております。本間さん、
はい、どうもです。どうもです。
お疲れっす。
はい、お疲れっす。いやいやいや、暑いのかと思ったら寒いっていう感じで、ちょっと風邪っぽくなってます。
いやそうっすよね、
うん、
体調良くないのあんまり。
今日だけ、
よろしくない。
いや昨日寝て起きてから、
はいはい、
もう一枚あった方が良かったかなみたいな。ちょっとタオルケット一枚で寝ちゃって、若干
タオルケット一枚まだ早く ね気持ちは分かんなくはない、うん、
で明け方というか、なんか寒いなと思って毛布を取ってもう一回寝たんですけど、うん、まあ、はいはいはい、数時間タオルケットだけだったんでちょっと失敗したなって感じでした。
いやあれですよね、なんかまあそろそろ梅雨入りするのしないのみたいな話になってきましたからね、東京もね。
そうっすね、うん、めっちゃ猛暑っていう話を聞いてるんでちょっと、
はいはいはい、
今年も怖いですね。
さあそんな中なんですけれども、今月 B 祭がですね20周年ということで、
ほう、
まあ、私が要求したっていうのもありますけども、
うん、
もっと感謝のメールが欲しいと。
ああ、なるほど。
いや、ありがたいよ。20年間支えてくれたこともありがたいけども、頑張ったこと、20年間頑張ったことで感謝もしてほしいっていうことで、
うん、
メールをよこせと。
なるほど。まあ、
はい、
シャイな人も多いでしょうから、なかなかね、
はいはい、
言われないと送らないっていう人もいるかも
しれない。ちょっとあれよ、もうみんな言われなきゃやんないっていう姿勢はもうやめろよ。気がついたらやる。
そうですね、
はい、
邪魔になったとしても先に送っておくみたいな。
はいはい、
周りかもしれない。
指示待ちが一番良くないですからね。
積極性で。
はい、いうことで、これはですね、千葉市、
はい、
ウーナーワン30代社会保険労務士だって。
はい、ほうほうほうほう。
この度は20周年おめでとうございますと。そして20年間欠かさず毎週配信を続けてくださりありがとうございますと。私は激日時代からのリスナーですが、20周年のお礼を伝えたく今回初めてメッセージを送らせていただきます。
あら、初
激裏西川貴則とのオールナイト日本というのがこの B サイの前身番組ですから、それが20年以上前にやってたやつですよね。
あれはなんか冬から始めたのは覚えてますよね。
だから B サイのだから始まる半年ぐらい前に激裏西川貴教のオールナイト日本というタイトルで、まあ、我々3人での番組が始まり、そして、まあ、日本放送でそれをやってたんですけれども、まあ、日本放送からいつまでもお前らいいなっつって言って
、まあ、
で独立と
育
てに引っ越すってことですね。
そんなことが20年前にありました。
いや今回初めてだったよ。
いやまあ 送るほどではないっていうこの絶妙な距離感だったのかもしれないですね。
そうですね。それか、20年間感謝をする気持ちがなかった。あ
そうですね。
はい。
感謝するほどじゃないというか、まあ、ね、聞くけど別に感謝とかじゃないっていう。
だ今までもさ、10周年、5周年、10周年、15周年みたいな節目はあったけども、その節目ではありがたいとは思わなかったんだろうね、きっと。ウーナーワンは。
で、まあ、苦情を送るほどでもないみたいな。
はいはいはい。まあ、一言で B 祭ってどうでもいい存在ですか。
まあ、そうですね。別になんか思い出すことがないというか、はい、聞いた瞬間に忘れるという、
はい、
そんな風に思ってないかもしれないじゃない
ですか。私は中学生の頃にオールナイトニッポンに出会い、西川さんのオールナイトニッポンはラスト1年ほど聞いてましたと。それでまだ30代なんだ、なるほど。でも、俺と西川が出会って20年だから、うん、まあ、10代後半中盤から後半だったとして、今30代中盤から後半ってことか。当時のオールナイトの中で西川さんの呼び一番楽しみで、終了がとても残念だったのを覚えてますと。その後劇裏西川貴教のオールナイト日本劇西が始まり、そのまま B 祭を聞き始めましたと。当時はスマホ一つで聞けれる時代ではなく、確かにそうだ、
うん、
パソコンの iTunes に B 祭を登録し、進学、高校入学祝いに買ってもらった iPod mini にダウンロードして聞いていたのが懐かしいですと。いやー、これはあれですね、なかなか懐かしい単語ですね、 iPod mini。
そうですね、 iTunes、
本間さんは iPod mini とか使ってましたよね。
iPod mini とあと iPod Classic っていうのは使ってましたね。で iTunes も確かに iTunes 自体を開くことがだいぶ減りましたけど、
はいはいはい、
たまに CD 取り込む時ぐらいで、非常に懐かしい。
iPod mini とかってさ、記録媒体として写真とかも保存できたっけ？
多分世代によって、その機種の世代によってじゃないですかね。最初は多分、ね、音声とテキストというかあれだけだった。
はいはい。なんか、音声、音楽とかも保存できる USB メモリーぐらいの認識でしたよね、なんか。
だから、今となっては全部スマホだけですけど、当時は、はいはい、なんかとんでもない小さい機材が、だから全く新しい、はいはいはい、その何万曲持ち歩けるアイテムが登場したみたいな、未来のなんかその音楽メディアというか。
いやだってもうあれですもんね、もう音楽ダウンロードしなくても聴けますもんね。
うーん、そうなんですよね。
で、劇西から B 祭を 3,4 年は聞いてたと思うんですが、大学進学などを機に B 祭から遠ざかり、これ正解ですね、選択として、うん、でよしゃいいのに5年ほど前から戻ってきた鮭リスナーですと。カムバックサーモンですと。川に戻ってきちゃうんだよね、ラジオのリスナーって。鮭だからリスナーは、でふと B 祭はまだやってるのかと思い、気づけば iPhone 一つでポッドキャストを聞ける時代になっていたのもあり、うん、調べてみるとまだ B 祭やっていたのに感激したのを覚えてますと、
その瞬間びっくりしたでしょうね、まだやってんの、はい、っていう。
いや、まだ生きてたの。
今のくだりでさ、
うん、
5周年も10周年も15周年も関係してないことが
分かりました
よ。3、4年から離れてって15年過ぎた頃に戻ってきたでしょ、
うん、だから
周年は聞いてなかった。
感謝が薄いよね。ウーナーワンはちょっと過去回全部聞いてからもう一回。
いやや
めろそんなの。
人生の悶々とした時期を共にしてくれた B さんに感謝ですと。最近渋谷に行く機会があり、
うん、
聖地巡礼としてファイのある渋谷区新線を散歩しまして、
ほうほうほう、
ああこれが石川さんたちが言ってるナチュラルローソンかと楽しませていただきました。
まあ、
楽しむ場所じゃねえんだよ、ナチュローは。
場所としては分かりやすいですからね。
でもそれ考えるとさ、うちの会社の人のナチュラルローソン20年ずっとあるね。
そうだね、ずっとナチュラルローソンだね。
ナチュラルローソンってもうじゃあ20年以上あるブランドなんだ。
そのブランドだね。
なんかさ、
もっと長いんじゃない、
もっと長いんだろうけど、そこまで長い感覚なかったね、ナチュラルローソンに対して。
あ、俺はあった。だから、いや、いつまでもナチュラルローソンでありがとうって思うよ。
これまで20年欠かさず毎週配信をしてくれた皆さんへの感謝も込めて、微力ながら今後出来上がるであろう20周年グッズも購入させていただく予定ですと、うん、完成を楽しみにしていますということでございます。
いやいやいやいや、ありがたいですね。
まあそうっすね、
なんかのタイミングで、うん、SNS か何かでふらっと見たのか、
ね、
検索はなかなかしないでしょうからね、リツイートというか。
いや、あいつらどうしてんだろうって
検索したんじゃない、
うん、
でだからこれさ、あのまだやっててくれたんだっていうテンションですけど、まあ、昔から本間さんも言ってますよね、え、あいつらまだやってたの、ゲゲゲっていうさ、うん、そのリアクションはひどいよっていうね。
でもそっちの方が多いんじゃない、
まあ、
実際、うん、
そのまあそのちょっと嘲笑もありつつ、ただまあ、
はい
はい、多少のなんかポジティブな気持ちも、
はいはい、
そのあるあったら嬉しいなって感じですね。
続いて鳥取県西伯郡51歳会社員、あ、このペンネーム懐かしいね、ウルグアイ雑技団、
おお、あのよく聞いたフレーズでしたね。
お久しぶりです、久しぶりにメールします、20周年誠におめでとうございますと。こちらもあれですね、激裏第1回から聞いてるサイコさんリスナーとしてはもう20年も経つのかと感慨深いものがありますと。ちなみに私は西川さんのオールナイトニッポン一度も聞いたことがないリスナーですと。
お
激裏を知ったきっかけは、番組が始まった時期にパソコンと iPod を購入したことでしたと。
うん、
で iTunes をインストールし、ジムで聞けそうなポッドキャスト番組を探したところ、テレビ番組なので面白く喋る印象のあった西川貴教さんの名前の入っている、激裏西川貴教のオールナイトニッポンという番組を見つけましたと。
ほう、
ダウンロードして西川さんのトークが聞けるんだと期待して聞き始めたところ、西川さんではなく放送作家を名乗る3人が喋り始めましたと、うん、正直誰だよと思いながら聞いてましたが、次第に同年代の西川さん、本間さん、ブルーンさんの話が面白く感じるようになり、毎週の配信が楽しみになるようになりましたと。でもまああれですよね、まあこれはもともと日本放送の三宅さんから西川貴教のオールナイトニッポン一夜限り復活するのに対して、なんかちょっと布石とかあとお知らせを含めた感じで、うん、作家3人でポッドキャストやってみてって言われて、でタイトルを考えた時に激裏西川貴教のオールナイトニッポンってしたら西川が喋ってると思って勘違いして聞いてくれんじゃねえかと、うん、
なんかまあそういう、はい、そんな話をしたのを覚えてます、確かに、
はい、そういうだから詐欺まがいで始まった番組ですからね、この
いやまがいじゃなくて
詐欺だ、
詐欺そのもの。
20年の間にいろんな思い出がありますと。本間さんのアゲアゲ T シャツを購入したところ、
はあ、
振り込みに失敗して100円余計に振り込んでしまい、返金は不要ですと連絡するため初めて B サイにメールして、番組内でメールを読んでいただきましたと。大阪のアメリカ村であったイベントにも参加させていただきました。
懐かしい。
はいはいはいはい、ファンジェイトワイスですね、確かね、
うん、あ、そうですよね、
はい、
行きました。
ブルーンさんの実家のクロワッサンに2回お邪魔させていただき、ブルーンさんに直接お土産をお渡しできましたと。中国に2年間赴任した時に最初にやったことは、住まいのネット環境を設定して B サイがダウンロードできるか確認することでしたと、
うん、
いやありがたいねこれは。20年の間に聴取環境は iPod から iPhone アプリで直接ダウンロードするようになりました。30周年の時にはどうなっているのか分かりませんが、聞き続けてると思います。これからも配信の配信楽しみにしておりますということでございます。
いやいやいやいや
いや、いや確かに、でも
懐かしい。
30周年の時ってどうなってるかもう実は想像もつかないよね。
まあ20周年がそもそもまだ現実感がないというか、
しもうさ30周年だから10年後にはさ、スマホじゃないかもしんないよね、もはやそのガジェットというかモバイルで使ってるものが、
テレパシーでやってるかもしれない、ね、思念、
なんつの、
思念を送り合うっていう、
頭に Wi-Fi が直結してる感じ
で本当はもう配信してないのに受け取ってるだけっていう、うん、それぞれが妄想で受け取ってるっていうい
やこれあれっすね、西伯郡って今まで何度もこいつのウルガイ雑技団のメール紹介するときに住所読んでましたけど、これはあれですね、鳥取の大山のふもとらへんなんですね。
ほう、
なるほど、
そうだね。西伯郡ってさ、Google に入れるとさ、
うん、
最初に画像がドーンと出てくる山だもんね。そう、大山の画像が出てきちゃうもんね。
もうだから米子とかの方だから、結構鳥取でも西の方ですからね。
そうだね。
そこからわざわざまあイベント来てくれたり、東京来てくれたりと。千葉県松戸市、38歳会社員、フェノールブタレイン。
お、
これも懐かしいですね。
懐かしい。フェノールブタレインも
お久しぶりですと番組初期にメールを投稿していたフェノールブタレインです。遅くなりましたが20周年 おめでとうございますと、自分の記憶ではヨシキがロックスタードーム NSX でスーパー GT に参戦してた頃まではメールを投稿してたはずなので2009年以来17年ぶりかと思いますと。
ほう、
え、なんかさ、フェノールブタレイン俺まだ逆に言うと30代なんだって感じなんだよな。なんかメールしてた頃もうすでに30代に入ってたような感じ、なんかうっすらとした俺の間違った記憶かもしんないけどそんな記憶があるんだよな。
うん、まあいっぱいメール紹介させてもらいますもんね。
そうそう、当時大学生でしたが今ではもうアラフォーの疲れた会社員ですと。大学の卒業研究が忙しくなってから聞けなくなり気がつくとこんなのに時間が経っていましたと。
うん、
あれから大学に進学したり、就職したり転職したり転職したり転職したりといろいろありましたと。
ほうほう、
じゃあこれは最近は聞いてなかったってことなのかと思っていたら、うん、さて今回なぜメールを送ったかと言いますと、きっかけは先日の TM レボリューション令和8年度、新党革命党大会です。うん、あの日東京ガーデンシアターで友人とともに、うん、TM レボリューションデビュー30周年を祝ってましたと。そのステージで流れた、
うん、
ボートカウントダウン TV VCTV が西川ちゃんに対してやたら当たりが強いなって笑い転げてましたが
当たりが強い、
きっとあの西川ちゃんに対して強く出るのは石川さんしかいないだろう、これは石川さんの仕業だと一人納得していましたと、うん、でそれで B サイのことを思い出して、
なるほど、
B サイ20周年として久々に B サイを聞いてまたメールを送ろうかなと思った流れですと。久々の B サイの空気感や謎の人脈、
うん、
これは俺のことなのかな分かんないけど、学生の時に聞いてたものと変わらず実家のような安心感で、ああ帰ってきたなと思いながら聞いてました。だからこいつも川に戻ってきちゃったのね、鮭が。
いやいやいやいや
海にいればよかったのに先日のライブで西川ちゃんが長く続けてると生活が変わって一度離れた人もまた戻ってくるかもしれないという内容の話をされてたんですが、
うん、
B サイも20年続けてくれてたこそまた聞いてみようかなってフラッと戻ってこられましたと。もともと西川ちゃんつながりで聞いてた番組ですが、ある種精神的な実感になってたなと実感しました。またフラッと帰ってくれる場所として今後も続けてるといただけると幸いですと。 B さん20周年おめでとうございますという
。いや
ありがたいですね。
ありがたいですね。
まあちょっと他にも20周年おめでとうメール来てるんで、また日を改めて紹介していこうかなと思うんですけど、
20周年イヤーが始まって、はい、来年の5月まで続くわけですもんね。一応アニバーサリーイヤーとしては、
あの友近さんがやってる、
はい、
水谷千恵子さんでしたっけ、
あ
常にデビュー50周年やってますよね
なんか今年が4回目の50周年
50周年ですよね
まあアニバーサリー
そういう感じで向こう数年20周年イヤーでやってくってのはありますよね
まあ需要はないですけどね、その
はいはい、はい、
まああと9回ぐらいできる
っていう、ね、そうですよ。29周年までは20周年イヤーの範疇ですからね、うん、いやまあまああれっすよね、そのまあね、西川貴教にオールナイトニッポンがきっかけでこの番組聞き始めたと言ってくれる方も多いとは思うんですけれども、まあクリームシチューのオールナイト、俺が本間さんが言ったクリームシチューのオールナイトきっかけっていう方も結構いるとは思うんですよ。あるいは西川とクリームシチューの両方聞いてたっていう方もいるかな。
まあそうですね、日本放送好きっていう、
はいはいはい、
あるかもしれないですね。
まあ先週話した通りですね、
はい、
今度の木曜日、今週木曜日、うん、528配信スタートのオーディブル有田の方に出演、
もう収録は済みという、
とっくに済みということ でして、まあそれをですね、
はい、
まあ B サイのX でも、まあリツイートして有田能のをリツイートして、
うん、
したんですけども、
はい、
有田能の方でも、
うん、
まあ、もちろん有田能シーズン 3.5 開始5月28日からっていうので、はい、第1回目ゲスト構成作家石川紀人さんっていうので告知をしてくれてるんですけども、
はい、
向こうのアクティビティですか、
うん、あの表示されますよね、なんか
3.5 万なんですか、これ万バズってやつですか
まあ
はい、
あれですよね、リポストとか、うん、
はい、
なんて言うんでしたっけ、あのハートのやつとか、 ではないけど、はい、あインプレッションか、はい、インプレッションとしてインプレッションですね、
はいはい、
その万行ってるっていう、
はい、インプレッションが前行くと万発なんですかね。
まあ そうとも取れるし、このハートマークの数だったり、はいはい、リポストのマークの数だったりで、はいはいはい、ただやっぱりあの表示されたっていうのは
違いますね。はいはいはい、いやーいうことでございます。
いやいやいやいや、
まあもう収録、うん、とっくに終わっちゃったんで、もう今更どうにもできないのが悔しいことですけれども、いい感じで編集して流していただければっていうことだけです。
何本にわたってとかは言わない方がいいですかね。あの
多分1本だけだと思いますよっていう感じです、はい、
シリーズっていうよりはその、
はいはい、
で人が変わって出ていく、
人が変わっていくっていう感じだと思います、うん、まあ、いうことでこちらもぜひ聞いていただければというところで、流れでエンディングいっちゃいましょうか。はい、いうことで、まあ、お知らせとしては、まあ、有田能が、5月28日オーディブルで配信開始ということで、はい、有田能 3.5 有田能人というタイトルでございまして、うん、まあ、なんとその初回のゲストに有田さんに呼んでいただいたというところでございまして、一応、まあ、クリームオールナイト関係者とか、
はい、
元リスナーだったよっていう作家の後輩とか、
うん、
あとまあ俺と本間さんしか分かんないとは思いますけども、熱烈なクリームシチュー大好き業界人、
うん、
ドワンゴ中辻さん、
あ中辻さんに
はちょっとお知らせしたんですよ、
はい、
これ
ありますよ、いや出ましたよと。
なんかやっぱリスナーだった人は、
うん、
この有田さんの番組に俺が出るってことをすごい喜んでくれてるみたいで、
ああまあうん、番組内のなんていうか、はいはい、ネタというか、石川さんはそのなんかこう、はい、いじらない
みたいな、ね、
いじらないっていうか、
はいはい、あったこともありなのか分かんないですけど、
はい、
なんかまあすごい喜んでくれて、なんかまあ本当気持ち的には久しぶりに有田さん会いてえなぐらいの感じで言っちゃったんですけど、まあまあそんなに喜んでもらえると嬉しいなとは思いますね、うん、
いやなんかでも僕もあの知り合いの業界で知り、うん、はいはい、業界で会って、うん、あれだなんかクリームのオールナイト聞いてましたって言われて、うん、っていう人が何人かいて、その人に、うん、連絡というかURL 送りましたね。石川さん出ますよっつって、でおーマジっすかみたいな、これは聞かないとみたいな、
いやなんかそれであれっすよ、うん、なんか今乃木坂のオールナイト一緒にやってるディレクター白井っていう男の子っていうか、はい、まあ、ある程度いい年なんですけど、俺なんかそいつが前に乃木坂のオールナイトやるずっと前に、なんか喫煙所で石川さんですか、僕クリームのオールナイトを聞いてましたみたいなことを話しかけられた気がしてたのよ。
ほうほうほう
なんだけど今となってはなんかあまりに唐突だったこともあって、それが話しかけてきたのは白井のような気がするんだけど、白井じゃないかもしれないと思って。
なるほど。
で、あれいざ乃木坂の担当になった時に、あれ白井はクリームのオールナイトの子だっけな、でもかといってあれお前クリームのオールナイト聞いてたんだっけみたいなの聞くのも変かな
と思って。まあ違ったらなんかちょっと何のことですかみたいな、
まあ、そこをなんかグレーにしたまま1ヶ月2ヶ月あいつと仕事してんだけどあいつ俺から伝えてもないのに、今日鹿さんアリツのやつって今週っすよねみたいな感じで言ってきて、いやーいうことでございまして、あとなんかお知らせすることあったっけな、とりあえず本間さんなんかあります？
まあ、
言い残したことないですか？
いや言い残したことはまああれですけど、ルナシーが、
あれ本間さん今週ルナシーのツアーの初日やね、
529がありまして、529からツアーが始まりまして、はいはい、初日がスレイブ限定公演で、まあ、ルナシーの、はい、故郷ともいえる神奈川県秦野市なんですが、はいはい、な運よく私当たりまして、
はい、
初日を見に行けるというのがありまして、
なるほど、
で、まあ、当日とか同じ日に、最新シングル「フォーエバー」が CD リリースされるというので皆さんチェックお願いしますという感じです、
は
い
は
い、
でその他あれですか、山形公演に向けての進展とかありますか？
山形公演は、はい、ちょっとスケジュールが合わず、
はい、
現状を諦めてまして、
もう 100% 諦めで、
まあ、はい、その他の公演はどうなるかな、あと北海道が取れてるんですけど、 果たしていけるのかっていうのが非常に今怖いっていう感じですね。
はいはい、はい、
でまあリセールもあるのでちょっとギリギリまで作戦を練ってっていう感じ。
なるほど。他最近ライブ情報ありますか？
ライブ情報、
そう、ライブ行きたいライブ情報とかは。
ああですね、うん、石川さんに関係あるところで言うと、
はい、
ずとまよ、
ずっと前、はいはい、ずとまよちゃん、
ずとまよちゃんに、
まあ、うっすらとした関係ですけどね。
ああ、うん、今さらハマってきて、
はいはいはい、
6月2日僕誕生日なんですけど、
はい、
6月3日の横浜公演に初めて見に
行って、
運よく撮れまして。
なるほど。
突然、まあ前からもちろんすげえなと思ってたんですけど、
うん、
なんか聞いてみようと思って最新アルバム聞いてがっつりハマったって感じです。
で、なるほどね、
運よくチケットも取れたっていう感じ。
へ、うん、ずとまよちゃん、なんつうの、結構だからアベマとかでの特番とか多いですよね、
はい、
ドキュメンタリーとか。
あ、そうですね、密着系と、はいはいはい、メディアにあまりそもそも出ないって感じですもんね。
そうですね。
インタビュー自体もあんまり答え、はい、なんかど本当にまだあの情報があんまりないんで謎の状態なんですけど、いやマジ楽しみです、ライブは。
あ、ライブといえばあれですよ、あの乃木坂46のバースデーライブに久しぶりに行かせてもらいました。
あー、 3days、みたいな感じでしたっけ。
そうね、スケジュールの都合で、
はい、
ちょっと俺だけ一人で、
お、
最終日の3日目の梅澤美波さんの卒業コンサートに行き、でちょっとまあその直前に収録でオンエアしたオールナイトにも梅澤さんゲストに来てもらったんですけども、
はい、
実は私ですね、乃木坂46のメンバーの中では、
はい、
新内さんの次に付き合いが長いのが梅澤さんでございまして、
なんかあのカンパケ番組もありましたもんね、
簿記、はい、の番組をやってまして、うん、いやちょっと本当俺のスケジュールの都合で梅澤さんの卒業コンサートだから行こうっていうことじゃなくて、なんかまあスケジュールの都合でどうしても行けるのがそこしかなかったから卒業コンサート
にな
った
んですけど、いやでもやっぱりなんか引き合わせというか引き寄せ、
いやなんか最後、まあ、見とるというのは変ですけど、
いやでも、
ことになるとはと思いましたね。
あの石川さんがやってた簿記の番組の時はいわゆるキャプテン的なあれじゃないですもんね、うん、
全然、乃木坂入ったばっかりで高校を卒業してすぐぐらいの、言ってみれば、まあ、この前梅澤さんとも収録の時話したんですけど、はい、まあ、あの頃女子高生に毛が生えたようなもんでしたねってい
う。だからそのたまたま、はい、たまたま簿記を知ってたから、
そうそうそうそう、
大抜擢みたいな、
簿記の番組だからってことで、簿記の資格を持ってたからってことで抜擢されて、
ある意味その時は簿記キャラとして、
はいはいはい、
グループ内でもそこまで目立ってなかったのかもしれない。
目立ってなかった子がそんなに面白いことないですよ、楽しいことやっててもきっと。あの子もだから一歩細くの嫌になっててほしくないなと思って、毎回あの子が好きだって言ってたイチゴのお菓子をですね、いっぱい買って、
なるほどなるほど、
ほら二宝速度でイチゴのお菓子がもらえるよ、持って帰っていいからねっつって言って、それが結局最後まで、あの最後に収録来てくれた時までイチゴのお菓子を毎回用意しました、梅沢さん来る時は。
素晴らしい。
もうありとあらゆる近所のコンビニで全部のイチゴのお菓子を一種類ずつ買って、一つずつ買って最後の最後まで梅沢みなみさんはですね、
はい、
お菓子のいちごのお菓子の山を見て、うわすごい嬉しいって言ってくれました。
なるほど。
もうあの子も27になったそうです。
あ、じゃあもう10年近く前なんですね。
そうですね、もう今年乃木坂入って10年目で、正確に言うと9年何ヶ月かで卒業みたいなんですけど、らしいですから。
いや
でも本当に、見た目も含めて中身も含めて大人になりましたよ。なんか見た目は大人っぽくなりましたし、
いやいや素晴らしい。
うん、いやいうことでございまして、今週はこの辺で、石川
ほんま
ブルンがお休みでした。したっけ、また。
はい。